藤沢歴史探訪のコーナー、今月は大場城についてご紹介していただいています。郷土歴史家の宇津さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、3週目に入ってきますけれども、本当に1週目2週目とですね、大場城の存在を知らなかった方にとってはもう本当に耳寄りな情報と、そういったものがこの藤沢市にあるんだなということで、ちょっとね、感激していただけるような、そんなお話が飛び出してきましたけれども、まず1週目2週目聞けなかった方のためにですね、大場城の特徴教えていただけますか。
はい、大場城の特徴はですね、中世のですね、典型的なお城であること、それが一つですね。それともう一つはですね、このお城を守っていた城主がですね、相模の国の守護のですね、親戚関係にある人、具体的に言いますと、相模の守護の息子、そして弟、父親、そういう相模の守護にはなってないんですけれど、相模の守護に非常に近い人間が守っていたお城として、非常に有名なお城でもあります。
先週もその、文献についてもご紹介していただいたんですけれども、まあ、そういったものがじゃあその文献に記されていたということですか。
そうですね、当時ですね、お坊さんがこの上杉氏のですね、法要をやってるんですが、そのお坊さんが記録を残していまして、その中に記録されています。
本当に分かってくるものがこうどんどん増えてくると、やっぱり一つ一つ歴史って一つのこう線に結ばれるので、ちょっとやっぱりワクワクしますね。
そうですね、点と点が結ばれるとですね、非常にワクワクしますね。
で、先週はその伝説も2つあるよという話もねしていただきましたし、身近にある大場城址公園、そしてその中にやっぱ大場城の名残を感じられるということでご紹介していただいていますけれども、この大場城について今月お話を伺ってきました宇津さん、普段のお仕事を教えていただけますか。
はい、私はですね、郷土歴史家で、まあ、主な仕事はですね、発掘で見つかったものをですね、展示を行ったり、まあ、それに関係する講座を行ったりしています。また今年度はですね、実際にですね、発掘現場に立つこともありますし、あとは民間の開発があった場合に、その遺跡に引っかかってしまう場合は、そういう調整もですね、させていただいています。
こういったこう歴史について学生時代が宇津さん好きだったんですか。
実はですね、発掘はですね、全く興味がなかったのが本音です。もともと私は大学で古文書を研究したいと思いましたので、文献のですね、ゼミにいました。
あ、そうなんですか。じゃあいつの間にか発掘専門の方になったって感じなんですか。
実はですね、私が学校の先生に文献をやりたいと言ったら、君いつの時代をやりたいんだと聞かれまして、私はその中世をやりたいですと言ったところ、中世はこれからは考古学も知らなきゃいけない、君は1年生2年生は発掘の場アルバイトに行きなさい、まあそう言って追い出されたんですね。結局やってみたところ、非常に私結構体を動かすの好きなのでハマってしまったと。そんなこんなしてる間に、その教えてほしい先生がですね、急に亡くなっちゃったんですね。で、まあどうしようかと思ったところ、新しい先生が、じゃあ君は文系のゼミにながら考古学をやりなさいと、ちょっと変わったですね、提案をしてくれて、まあそのまま考古学を進めることになりました。
ああ、そうなんですか。携わって結構なね、年数になってると思うんですけれども、今月ご紹介していただいてきたその大場城に携わるようになって、今、全部でどれぐらいになってますか。
そうですね、私は職員になる前に常勤嘱託、その前に非常勤とやったんですが、常勤嘱託の時にですね、この大場城の資料が返却されるということで、そこからですね、大場城に興味を持っていろいろとですね、勉強させていただいています。年数ですと多分9年か10年かそこらになるかと思います。
本当に長い月日を費やしながらその大場城について研究発掘されてきたわけなんですが、この発掘調査、どういった作業をするものをこの発掘調査っていうんでしょうか。
あ、そうですね、そもそも発掘とは何ぞやというところなんですけれど、今私が行っているのは考古学の発掘なんですね。で、考古学ってそもそも何かと言いますと、文献が残ってない時代の人間はどういう生活をしていたんだろうということを知るために実際に掘ってみるのが発掘でした。ところがですね、そういうふうに発掘が確立しますと、今度は逆に文献が残っている時代でも分からないことがあるんじゃないか。つまり文献が残ってても、それが例えば為政者の歴史であって市民の歴史ではない、一般人の歴史ではないということが、まあ、言われ始めたので、この頃はですね、大体中世近世、そういう新しい時代もですね、発掘の対象になっています。
その発 掘調査、こう耳にすることはありましたけれども、まあ、そういったふうにこうちょっと噛み砕いてお話ししていただくと、あ、そういったものを、ね、こう調べるために、でその調べていただいたことによって私たちが得ることができるその情報があるんですが、内さんにとってその発掘調査の面白さ、またはですね、あとこう注意しなければいけない点などがあれば教えてください。
はい、発掘というのはですね、実際に掘ってみないと何が出るかわからない。例えばこんなものが出るんじゃないかなって想定していても違ったり、逆に今までこれが当たり前だと思っていたことは当たり前じゃなかったり、そういう新たな発見があります。そういうものはですね、やはり掘っている時にですね、ああ発掘やっててよかったなということはありますね。逆にですね、注意しなきゃいけないのは、やはりそこはですね、学問という部分もありますので、冷静に物事を判断しなきゃいけないと。つまり本来出ないはずのものが出てしまった場合、いやそんなことはないからってそれを無視してしまったら、それはもう学問ではないので、その辺は真摯に受け止めてどう解釈するか。またはですね、昔、今から18年ほど前に捏造問題というものもありました。まあ、ああいうこともですね、ないようにしっかりとですね、注意していかなきゃいけないと思います。
その発掘調査って、今お話があったように、何が出てくるかわからないっていうところも魅力もありますが、そうか、学問なんですね。やっぱりそうやって考えながら、何が出てくるかわからないっていう調査って、やっぱり難しいんですね。
とても難しいですね。そして一つの疑問が解けると、はい、今度はそれに対しての10の疑問が出てくるということで、どんどんどんどん疑問というものが増えていくというものも、また学問の面白さですね。
なかなかね、聞く機会がなかったので、とっても、ね、貴重な時間になっていますけれども、その大場城の発掘調査でこれまで分かっていることを教えていただけますか。
はい、大場城はですね、昭和40年代に一度、そしてですね、昭和の50年代に一度大きな発掘調査が行われていまして、そこでお城に関する遺跡がですね、見つかっています。特にですね、その昭和40年代の発掘はですね、結構いろんなことが分かっていまして、当時大場城で掘られていた堀、あとはですね、貴重なところでは建物の跡などが見つかっています。で、その建物の跡もですね、よくちゃんと分析をしますと、おそらくは大場城の城主が住んでいたんじゃないかという立派な建物だってことが分かっています。
この発掘調査によって少しずつ歴史が分かってくるといったね、こう貴重なものになりますけれども、何か珍しい物などとか出土したことってありますか。
はい、実はですね、先ほどその大場城の中から建物が見つかったと言いますが、そこからですね、炭化した掘れたお米が見つかっています。これをですね、昨年度分析をかけたところ、ちょうどですね、大場城が落城した年とほぼ一致するんではないかという分析結果がですね、上がっています。このですね、お米なんですが、実際に顕微鏡で見てみるともみ殻がついていた。これはどういうことかと言いますと、もみ殻がついていたということは、炊く前、つまり貯蔵している段階で燃えてしまったということですので、おそらくは、まあ、不慮の火、まあ、これは推定になってしまうんですけれど、北条早雲が攻めた時に火でもかけられたのではないかという可能性がですね、一つ考えられるかと思います。
ということは、これ珍しいというよりも、もっと歴史的な発見だったということですよね。
そうですね、このお米はですね、その昭和40年代に見つかってから、つい最近まで、まあ、ある意味では放置をされてきた、うん、ところがですね、現代の科学分析をしたところ、そういう新しい事実も分かったということです。
やっぱその昔を知るためには、今の技術もやっぱり発達していますしね、進化している中でそういった研究が進められて、その発表というのは私たちはちょっとやっぱりドキッとこうワクワクしますね。
そうですね、私もですね、その分析結果を見たときはですね、非常にびっくりしました。またですね、他にもちっちゃい骨片がですね、炭で見つかったんですけれど、それを分析した結果、栗ということが分かっています。で、どうもですね、これも建物の部材に使われていたと考えられるので、可能性としてですが、大場城の建物は栗材を使われていた可能性も一つ残されているかなということも分かっています。
そうなんですか。もしそれ実際にこう使われていたとしたら、お城のその資材としては珍しいんですか。
そうですね、あの栗というのは非常に硬い材質ですので、逆になぜそういう硬い材質を使ったか、これがですね、まあ、今後の課題になるかと思います。
じゃあやっぱり一つ分かれば疑問がいっぱい出てくるんですね。
そうですね、はい、まさにその通りだと思います。
本当に内さんの話を聞いていると、もう私の質問も尽きないですし、やっぱりね、こうラジオを聞いて放送を聞いている皆さんからもどんどんこうね、これはじゃあ、あれはじゃあみたいな、内さんに質問したくなるような、そんなですね、今月はいろんなお話を聞かせていただいています。さあ、今日はですね、内さんのお仕事の話、そして今までの発掘調査について分かってきたことということでご紹介していただきました。今日もお話を伺いましたのは、郷土歴史家の内さんでした。来週は最終回になります、来週も登場していただきます。内さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。